皆さん、おはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾け、神様の御心を知っていく、そのような素晴らしい時間を持てることを感謝いたします。まずはじめに今日の聖書箇所を簡単にまとめてみましょう。ゼデキヤ王という王が登場します。彼はユダの王様で、エコヌヤという人の次に王に立てられました。しかし、このゼデキヤ王もまた民衆たちも全ての人たちが相変わらずエレミヤの予言に耳を傾けようとはしませんでした。しかしこの状況の中で、バビロンが一生懸命イスラエルを攻めていたんですが、エルサレムを攻撃することを一時やめて撤退していきました。それをその時期に、起こったことが書かれているんですけれども、特にここではゼデキヤ王が自分たちのために祈ってくださいというふうにエレミヤに祈りを要請したことに対して、エレミヤが変わらずに神様の御言葉を語り続け、またエルサレムが裁かれるということを繰り返し伝えている、そのような場面です。
エレミヤ書37章1節から10節。ヨシアの子ゼデキヤはエホヤキムの子エコヌヤに代わって王となった。バビロンの王ネブカデレザルが彼をユダの国の王にしたのである。彼もその家来たちも一般の民衆も預言者エレミヤによって語られた主の言葉に聞き従わなかった。ゼデキヤ王はシェレムヤの子エフカルとマーセヤの子祭司ゼパニアを預言者エレミヤのもとに使わしていった。どうか私たちのために、私たちの神主に祈ってください。その時預言者エレミヤに次のような主の言葉があった。イスラエルの神主はこうおっしゃられる。私に尋ねるためにあなた方を私のもとに使わしたユダの王にこう言え。見よ、あなた方を助けに出てきたファロの軍勢は自分たちの国エジプトへ帰り、カルデア人が引き返してきてこの町を攻め取り、これを火で焼く。主はこうせられる。あなた方はカルデア人は必ず私たちから去ると言って自ら欺くな。彼らは去ることはないからだ。
ではここで神様はどのようなお方であるのか、ご一緒に見ていきましょう。主に、この7節から10節までの神様の御言葉を見てみたいと思います。ここで、神様は変わらずにイスラエルの民に裁きがやってくるということを伝えています。この当時、イスラエルは北イスラエルとまた南ユダに分かれて、また北イスラエルはすでに神様の裁きを受けて滅びていました。すでに南ユダしか残っていなかったわけですけれども、その南ユダも滅ぼされてしまうんだよということを神様は繰り返し語っておられます。この裁きの言葉だけを見ると、あ、神様はとても厳しいお方だと思うかもしれませんけれども、しかし一方でこんなにも言うことを聞かない、ゼデキヤよりも前の王様も繰り返しエレミヤの予言を聞いていましたし、またゼデキヤ王自身もこれが初めてではなくて、何度もエレミヤの予言を聞いて神様の裁きがやってくるということを知っていました。しかしそれにもかかわらず、自分たちは何も行いを改めないまま、きっと神様が救ってくださるという言葉を期待して、何度もこのエレミヤに助言を求め続けているわけです。しかしそれでも神様がこのように厳しい裁きを伝え続けているのには、どのような意味をこう感じるでしょうか。本当に愛していなかったら、もういいよと、こう知らないよというふうにこうもう語るのをやめてしまうか、もしくはこう私たちはきっと救われるに違いないという、こう彼らの思い込みをほったらかして、まあきっとそうなるんじゃないのといい加減な答えをするかもしれませんけれども、 神様は本当にまだ彼らを諦めていなかったんですね。そして彼らが今からでも悔い改めて神様をのところに戻ってくる、それを待ち望んでいたので、本当に彼らに続けて本当に裁きがやってくるんだから、今本当に悔い改めなさいということを繰り返して語っておられるわけです。この厳しい言葉は神様の愛の表れでもあったわけです。私たちはこの言葉を自分の立場に立って置き換えてみるとどうなるでしょうか。神様から厳しい言葉を言われた時に、すぐに自分は神様に嫌われてしまったとか、神様の前に私はダメな人間だとか、落ち込んでしまったり、また神様の愛がわからなくなってしまったりすることがあるかもしれません。しかし、失敗してまた神様の前にそれは間違っているということを言われた時に、本当にこう感じるべきなのは、神様が私たちを見捨ててしまったということではなくて、神様は私たちを愛しているので懲らしめられ、また正しい道へ戻そうと一生懸命働きかけてくださっているということです。ですから、厳しいことを言われたとき、神様から示されたときには、本当に神様の愛を感じて、神様が私を愛してくださっているので、私を見捨てないで、見放さないで、悪いところを教えてくださっているということに心から感謝をいたしましょう。また、この世の中にもいろいろ厳しいことを言う人がいるかもしれませんけれども、その時にいつもこの人嫌だなと思うばかりではなくて、本当に自分にこのように厳しく直すべきところを言ってくれる人がいるということは、なんてありがたいことだろうというふうに感謝を心の中で、構いませんけれども、心の中で感謝をすることを習慣にしてみましょう。また逆に自分が言う側に立つ側として、適応を考えてみると、私たちは神様の福音をはっきりと語ることができる唯一の人々であることをはっきりと覚えたいと思います。本当に世の中の人はこのぐらいいいことしてるんだから地獄には行かないんじゃないのとか、本当にちょっと良いことをすればそれでいいんじゃないのか、もしくは誰でも天国に行けるんじゃないのか、神様が愛ならばどんなことをしても天国に行けるんじゃないのかとか、いろいろなことを言うと思うんですが、私たちが本当に一人一人を愛しているならば、ここにしか救いの道はないんだということをいつでもはっきりと迷わずに語っていく必要があります。それもただ厳しいのではなくて、本当に神様から愛をいただいて、しかし間違ったこと、間違った教えの道に導くことなく、本当にただイエス様を信じて、自分が罪人であることを認めて、イエス様を信じなければ私たちは救われないんだということをいつでも語り継げていく必要があります。はっきりと聞かれた時には、いつでもはっきりと救いの道を示すことができるように、日頃からその心構えを持つために神様に祈り備えていきましょう。また、このイスラエルの姿、ユダの民の姿を見て、私たちは彼らから避けるべき行動を学ぶ必要があります。2節や3節を見ると、彼らは全く神様の言葉を聞こうともせず、また聞いても従おうともしませんでした。それにもかかわらず、エレミアには祈ってください、自分たちのために祈ってほしいというふうに繰り返しお願いしていました。しかし神様を信じるということは、ただ一方的に神様に守ってもらって、また自分は何も変わらないということではなくって、本当に神様を信じるということは、神様の御言葉を聞いてそれに従う、その通りに自分が従っていくこと、そして自分が神様によって変えられていくというのが本当に信じる者の姿です。私たち、またこの世の人たちの一般的な弱さですけれども、ご利益信仰になりがちなところがあって、本当に苦しい時には助けてくださいと祈りますけれども、それ以外のところでは自分が変わりたくもないし、また神様に従いたくもないというわがままな思いがいつもあるんですね。それは私たちの肉の弱さですけれども、 しかし私たちは神様を信じる者として、いつも神様の御声に聞くということ、そして聞いたならその通りに従うということが求められています。それがその心構えがないにもかかわらず、またその従う姿勢がないにもかかわらず、神様に困った時だけ助けを求めても神様はそれを喜ばれないんですね。まあ、それでももちろん憐れみによって助けてくださったり、またこの時もエジプトが出てくることによってバビロンは一時撤退するなど、神様が守ってくださったことが少し伺えるんですけれども、神様は最終的に悔い改めないならば、いつかは必ずその決断を、してしまう方ですから、神様は私たちが本当に従うことを求めて、ずっと求めておられます。この民には神様を信じると言いながら偶像礼拝をやめなかったり、また神様が喜ばれないことを知りながら弱い人を虐げたりしていました。私たちは神様の御言葉に聞いて神様が喜ばれないということに気づいたならば、その通りにすぐに神様が喜ばれないことをやめて、神様が喜ばれることを選び取ること、その小さな従順を積み重ねていきたいと思います。そうすることによって、やがてはこの大きな決断をすることができるように、そのように信仰が強められていくことを体験するでしょう。私たちは小さなことから神様の御言葉に従っていくことができるように求めていきましょう。また今日厳しいことを言われる神様に感謝を捧げ、また厳しいことを言われる周りの人にも心から感謝を捧げて、神様が愛してくださっていること、また神様の愛がこの地上にも、また私たち一人一人の人生の上に注がれていることを心から感謝しながら一日を過ごしましょう。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない
女の男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。